この朝は主にあって喜びなさい、主にあって喜びなさいという題で御言葉を問い継がせていただきます。今日から手紙の後半に入ります。3章に入りました。先週開いたテサロニケと、今日の箇所と、あえてリンクさせようとするという意図は私には全くなかったのですが、なぜか、主にあって喜ぶということが2週連続言われていますね。パウロは一節の前半でこう語っています。最後に私の兄弟たち、最後にって言ってまた4章でもそうやって出てくるんですが、最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。これまでも何度も喜びます、喜びなさいと言ってきたパウロですが、ここでももう一度喜びなさいとこう言っています。でもここで注目したいのは、彼が主にあって喜びなさい、ただ喜びなさいではなく、主にあって喜びなさいと言っているところ、皆さんいかがですか？皆さんこの朝主にあって喜んでいますか？去る一週間の歩みを振り返るときに、思い起こすときに、そこには、喜ぶことをですね、妨げるような、事柄が、いくつもあったと思います。なかったという人は、あえて、思い出す必要はないんですが、あれによって、これによって、喜びが妨げられたって思えるようなことが、いくつか、一つや二つはあったかもしれない。でもどうでしょう？皆さん、この、今日、この朝、主にあって喜んでいますか？主にあって喜んでいますか？イエス様の福音を喜ぶゆえに、この福音を、この救いを恵みとして受けている。それによって恵みとしてイエス様のうちにあるものとされていることを喜ぶゆえに、あなたは今、主にあって喜んでいますか？パウロはなぜこのように言うんでしょう？一つ簡単に言えるのは、私たちは主にあって喜ぶことを忘れてしまうから。それは自動的に、朝目が覚めたら主にあって喜ぶって自動的にそれが出てくるものではなくって、私たちが意識してそれをしない限りは、それはそのまま喜ぶことはできない。喜びのない状態から一日がスタートしていく。そういうふうになってしまうからですよね。また私たちの周りには、私たちをして主にあって喜ぶことをさせないようにする、その反対の力が働いているからです。ですからパウロはこの喜びなさいの後に続けてこう言っていますね。一節の後半からお願いします。白いところですが、前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。犬にっていうのは動物のその犬のことではないですよね。聖書で犬という表現が使われるとき、その多くはユダヤ人たちが異邦人、神様のことを信じていない、知らない異邦人を指して使うものですが、ここでは割礼だけの、肉体だけの割礼のものという言葉からもわかるように、パウロはそれを反対に使ってますね。パウロはそれをユダヤ人たち、つまりユダヤ主義者、または立法主義者たちとも言えますが、その彼らに向かってこの犬っていうことを使っていますね。また新改訳では彼らに気をつけてくださいって前に出ていますけれども、それは気をつけてくださいってお願いっていうよりも、気をつけなさいよ、警戒しなさいよと、この命令形で語っているわけですね。喜びなさい。で、その彼ら、犬、悪い働き人、肉体だけの割礼のものを気をつけなさい。これ強い非難の言葉ですよね。犬って言われて。犬って皆さん使わないでしょ、他の人に向けて。軽蔑の意味を込めて。でも、あなたは、あの人は悪い働き人だって言われても嫌じゃないです。 まあ、これはフィリピンにかけ、フィリピンの人々に向けて書かれてますから、その彼らに、そのユダヤ主義者の人たちにこう挑戦状として書いたものではないので、その人々がこの手紙を読んだかどうかは分かりませんけれども、でもね、そのようにいずれにしてもパウロは犬、悪い働き人、肉体だけの割礼のものと強い非難の言葉を持って、ユダヤ主義者たちに気をつけるようこう注意をするわけですが、なぜそうなんでしょう。それはこの人たちがピリピの人々、それは全ての信仰者って言ってもいいんですが、ピリピの人々のうちにある喜び、つまりイエス様に会って喜ぶことをさせないようにする存在だからです。どのようにしてですか？彼らはどのようにしてピリピの人々、信仰者たちから喜びを奪おうとしたのか、喜ばせないようにしたのか。それは救いの望みの対象を、救いの望みの対象をイエス様ではなく、キリスト、メシアではなくって、人間的なものに変えてしまうことによって、人間的なものを頼りにさせることによってですね。つまり彼らは神の救いを神様からのギフト、恵みとしてではなくって、人の正しさ、人のその技によって獲得できるものかのように教えた。具体的にはピリピの人々のようなこの異邦人たちに対して、まず割礼を受けなさいよ、私たちのようになりなさい、割礼を受けさせて律法を守り行わせることをその救いの条件としたんです。イエス様、救われるためにはイエス様を信じるだけではなくって、ユダヤ人のようになりなさいとそれを主張した。もう私たちの感覚で言うならば、救われたかったらクリスチャンのようになりなさい、まずそうやっていう生き方をやめて、私たちのようになってイエス様を信じたら救われるって説いたっていうことですね。でも本当は信じて、イエス様を信じて救われたら変えられていくんであって、あなたが良い人間になってから救われるよって言ったら、もう良い人間に自分でなれるんだったらもう救われてるわけでしょ。でもそれと同じようなことです。ユダヤ人たちは、私たちこそ選ばれたもの、私たちこそ正しいものだから、私たちのようになりなさい、そのようなものとなりなさい、律法を守り行うことで自分の義、自分の正しさ、私はこうしてるから神様に認められる、私はこういうものだから大丈夫と言って自分の義を立てるということを教えたわけですね。で、そのような自分の正しさ、行いを頼りとし、そこに救いの望みを置くところに、皆さん喜びがあると思いますか？パウロが気をつけなさいと言ったこのユダヤ主義者、律法主義者の人々のうちには喜びがあったと思います？もちろんそこには自分自身を誇るところから来る自己満足的な喜びはあったと思います。私はこういうもの、私はああいう人たちと違ってね、人と比べて、神様の前にではなく人と比べて、私は彼らと違うことを感謝します、喜びます、私は彼らのようにこんなものでなくって、よかったって言って、そういった喜び、自己満足的な自分を誇る喜びっていったものは彼らのうちにあったと思います。でも多くの場合は彼らは他の人を裁く、または自分が裁かれないために自己主張したわけですが、でもそうなると他の人に裁きの目が向けられますから、彼らのうちに本当の意味で内側から溢れ出るような喜びはなかった。この救いの、救われたものの一つの、まあ証拠というか与えられるギフトは喜びですよね。救われたのにもう喜びがない、救われているのに喜びがないっていうのはないんです。あなた方の喜びが満たされるためだって、イエス様もおっしゃってます。喜びは私たちが救われたものがに与えられるものであるわけですよね。で、パウロは言うわけです。3節お願いします。神の御霊によって礼拝をし、 キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。パウロは割礼のあることを誇っている人たち、つまり自分たちこそ神の選びの器だ、民だと人間的なものを頼みとしていたユダヤ主義者たちに対して、いやいや神の御霊によって礼拝をし、人間的なものではなくキリストを誇り、キリストを頼みとする私たちこそが真の誠の割礼のもの、つまり神の選びの民、神に救われたものだっていうわけですね。で、パウロのこの表現はとても強いものですから、もしパウロという人のことを知らないかったらどうなるでしょう。パウロのことを知らない人がここを読んだら、このところをまるで異邦人対ユダヤ主義者というかユダヤ人、ね、私たちこそ割礼のものだって、ね、言って、いやいや、私たちこそ生まれながらの割礼のものだって、何かこう割礼を受けた、受けていないっていうことが問題視されて、つまりそれはユダヤ人であるかユダヤ人でないか異邦人かっていう、その対決のように理解されてもおかしくない。でも実はそうではないんですよね。私たちこそ割礼のものだって言ったパウロこそ割礼を受けたユダヤ人なわけです。パウロは異邦人ではない。異邦人の側から言ってんじゃなくて、パウロは、彼自身はユダヤ人なんですよね。じゃあ、なぜパウロはここまで確信というか、私は正直このところを見て、パウロはこう、犬とかそうやって表現を使った時に、怒りさえ込められているように思えるほどの強い表現を使っていますよね。なぜそこまでして、この、彼らとしてのユダヤ主義者の人たちを警戒しなさいよ、気をつけなさいよと言うかというと、それは彼自身が、パウロ自身がかつてそのようなものだったからですよね。彼らのことをよく知っていたわけです。彼らが何に望みを追い、どんな生き方をしていたか、パウロ自身が知っていた。なぜならば、彼こそがユダヤ、以前、その、割礼を受けた、肉体に割礼を受けたユダヤ人。でも一般的なユダヤ人ではなくって、その最たる人。もう、そのザですよね。ザ、ユダヤ人って言われていいぐらいのものだったっていうわけですね。だから私はそのことを知ってるんだって。で、その説明を4節以降でしています。お願いします。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤ民の別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば、非難されるところのないものです。パウロは言います。私こそ、自分こそはその誠のユダヤ人、真のユダヤ人であると。ユダヤ主義者たちは自分たちが先民だ、また神の律法を守り行うものであると、人間的なものを誇っていた。ね、そういう人いますよね。私は何々人に生まれた、ね、だから あの人たちをね、はそうではない。肌のそのスキンの色でそうやってね、差別する人がいます。日本でもその差別、世界中にその差別はあるわけですよね。でもその人たちが何か頑張って努力して生まれてきたんかじゃなくて、生まれてきたらたまたまそうで、たまたまっていうか神様の目には違うんですよ。でもその人の何か凄さを持って、白人であるとか黒人であるとかではないんだけれども、でも人々、この世はそれを言っちゃうわけじゃないですか。この家に家柄とかそういったものを重んずるっていうのは結局差別のもとですよね。その人が好んでその家に生まれてきたわけじゃない。この人が好んで貧しいところに生まれてきたんではない。でもそこにこのユダヤの人たちは特に重きを置いていたわけですね。そういう説明を加えたら多分わかりやすいと思います。彼らもそのように、私たちは生まれながらにユダヤ人なんだ。選ばれたものなんだ。神の律法を与えられてそうやって守って生きているから、この私たちは素晴らしいんだって自分の素晴らしさを誇り、それを頼みにしていたわけですが、 もし神様がその人、その人間的なものを見て、その技を見て、義と認めてくださるならば、それを良しとしてくださるならば、私こそそうされるはずのものだってパウロは言うわけです。私こそそうなんだ。なぜなら私はこの律法についてならば、誰からも非難されるところのないものだ。言ってみたいですよね。皆さん、パウロは他のところで私にね、習いなさいってこの後言いますけれども、ある、僕先生も言ってました。これを私たちは言えないといけない。いやいや、私はこういうになれない。って言ってるから今の時代、集まりはするんだけれど、誰も私に従ってきなさい。リーダーシップがない。なぜならみんな恐れてる。まあ、みんなそれ自分で私に習うものとなりなさい。言えない。それは大きな問題だって、私もそう思いますよね。牧師だけが、宣教師だけが、教会の執事長老だけが、じゃなくて、皆が、その、成長の過程はありますよ。でも、私に習いなさい。私がイエス様を見て習っているように、あなたもそうなりなさい。あなたもまた他の人をそうやって教えていきなさいって、そういうサイクルをずっと続けていかないと、本当の意味の信仰は受け継がれていかないわけですが、でもパウロは、まあ、ここでは律法の生き方のことを言ってるわけですが、私は誰からも非難されるところのない。皆さん、律法ってちょこちょこって書いてるものじゃないんですよ。すごいもうこのトーラーっていうのはすごいものですよね。彼らはもう覚えるわけです。で、その生き方をこう、まあ、いろいろ理屈も入ってくるわけですが、そこを非難されるところがないっていうのは、ただ私は一人でやってますよじゃなくって、誰から見られても大丈夫だっていうぐらい、そこまで、まあそれも自信なんですけど、でも本当にそういう生き方をしてたからこそ言えることでしょ。そういうものだって言うんです。で、その熱心さ、その道に対する熱心さはこれとは違うことを説いた、信仰による救いを説いたクリスチャンたち、つまりこの神の教会を迫害するほどだった。そんな間違ってるもん、こんな異端を許せるかと言って外で見てたんじゃなくて、実際に彼らを捕らえて牢屋に入れた、あるものを死刑にしたわけですよね。だ、それほど熱心なもの。彼は以前はそのようなものであった。ところが、いよいよ彼がこの教会を絶滅させようと、滅ぼしてしまおうと、ユダヤの地域以外にある教会にもこの迫害の手を伸ばした。ダマスコに向かっていく途中でイエス様の方から彼に出会ってくださった、出会われた。彼はその光を見て、見るわけですが、イエス様が直接彼に語られることによってパウロは改心へと導かれるわけですね。そこでパウロは目が見えなくなります。3日の後にアナニアという人を神様が使わされることで彼の目は開かれるわけです。もう一度見えるようになった。目から鱗のようなものが落ちたっていうのはここから来てますね。落ちて彼は見えるようになった。でもその時開かれたのは彼のこの肉体の目だけではなくって心の目、つまり霊の目も開かれた。そしてそれまでの教会、神の教会、イエス様の教会、イエス様を迫害するものから、イエス様のために最も迫害をされるものへと、神の使徒としてパウロは作り変えられたわけですね。で、この大逆転があっての次の7節以降へと見ることができます。7節以降お願いします。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、以前の生き方ですね、そのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義。 すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。皆さん、もしイエス様があのような形でそのダマスコ途上でパウロに出会われることがなかったとしたら、イエス様の方からですよ、パウロの方からは言ってませんからね、イエス様の方からパウロに出会われることがなかったとしたら、それでもパウロは今この読んだこのように言ったと思います。キリストのゆえに今まで持っていたこの価値観ね、これを価値見出していたものを損と思うようになった。これは会計的な、そのファイナンシャル的な、そういう面で使われる言葉だそうですが、得だと思っていたものをマイナスだ。皆さん、ある日突然バンクに入れていたセービングがマイナスになってどうします？びっくりしますよね。プラスのはずですよ、セービングというのはね。でもある日突然何もないのに急にマイナスになったらどうします？借金だって言われたらどうします？びっくりするでしょ。でそういうようなことあるかもしれないって思います？誰も思わないでしょ。その、まあ、バンクもね、いろいろ経済的な不安定な、そういうのは考えたとしても、セービングはやっぱりプラスはプラスと考えたらもうその通りなわけですよね。でもパウロはそうだって言ったものが損だと思ってるって意味は言うわけです。でもイエス様が出会ってくださらなかったら、それは普通に考えてありえないことじゃないです。パウロはユダヤ人としての自分を誇り、律法による自分の正しさ、義を立てることこそ、これこそその道だ、これこそ正しい道だ、神に喜ばれる道だと思い込んでいたわけでしょう。そんな人がちょっとそこらのことで全く反対の人に変わるわけがない。皆さん、これ知ってることを私ただ語っています。もうパウロが変えられたっていうのを知って。でも、それは、ああ、もうそんなもんだな、ではなくって、ありえないんです。で、パウロもありえないって言うわけです。その、ある日突然起きたらそういうふうになっていたとかじゃなくって、この、そのことはありえない。でも、そのパウロではなくって、イエス・キリストがご自分を迫害するこのパウロにイエス様の方から出会ってくださり、で彼を裁いて滅ぼす、何をしてくれてるんだって、あなたは私に敵対するものだって言って裁くんではなくって、むしろ憐れみを示し、ご自分を迫害する者からご自分を述べ伝える者へとされたので、パウロはこの方のゆえに、この方の素晴らしさのゆえに、自分は変えられたっていうことを言うわけですね。この素晴らしさ、主の素晴らしさを知るようになったっていうんです。パウロはここでキリストのゆえに、キリストを知っていることの素晴らしさのゆえに、キリストのためにと繰り返すことで、彼の価値観、その生き方を全く変えてしまったのは、私が何か頑張ったとかじゃなくって、私が何か見つけたんではなくって、キリストが私を変えられた。キリストこそ私を変えてくださったこの方だ。今ある喜びはこの方によって与えられていると証言しているわけですね。それゆえに、このキリストのゆえに、以前は得だと考えていたことを今では損と思うようになった。いや、そればかりか、一切のことを損と、これはカウントしてるっていう言葉を使ってます。彼はね、その思うっていう日本語で訳されてるカウントしてる、そのあれを損だとカウントしてるわけですが、それらをチリアクタイコールゴミだと私は数えているっていうわけです。そこに価値を見出してる人はまだ現在もいるわけですよ。でも私はこのイエス様、自分を出会ってくださり、この素晴らしさを知ったこの方のゆえに、私はもはやこのことをもう損だとカウントしている。もうこれはもう意味がないもの、ゴミだと一緒だと扱っているということですね。一体イエス・キリストの何がそこまで素晴らしいんでしょう。この方を知っていることはなぜそこまで素晴らしいことなんでしょう。10節11節を見ます。私は キリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。パウロがあのダマスコ途上で主の声を聞いたのは、イエス様とお出会いしたのは、イエス様の十字架の出来事の前ですか？それとも後ですか？後ですよね。イエス様の十字架の後なんです。その出来事の後。ということは、イエス様はあの十字架において死なれたわけですよね。死なれたわけです。で、その現場にパウロはいなかったと思うんですが、その十字架のもとにはね。でもパウロもそのことを知ったわけです。知らない人はいないぐらい、もうこのニュースはね、すぐ広がったわけですよね。ところが、その話はあのナザレのイエスが十字架にかかって死んだんだで終わらずに、三日目によみがえったというところまで発展したわけです。でもそれが単なる噂で終わらずに、よみがえったこの主に出会ったという弟子たちが、その後さらに聖霊を受けることで、イエス様の十字架、この復活を大胆に述べ伝えるようになった。あなたたちはこの救いの君を殺したんだって大胆に、それまではね、ユダヤ人たちが迫害に来るんじゃないかと恐れてドアを閉めていた彼らが、もう今は大胆にこう述べ伝えるようになった。で、多くの人が死を信じるようになったので、エルサレム中が実際にパニック状態になったわけですよね。もはやユダヤ教の指導者たちも黙っていることはできない。そのまま彼らを放っておいたならば、自分たちがどうなるかわからない。またローマの植民地でありましたが、ローマが何をもってね、私たちを滅ぼすかわからない。この内乱というか、それを用いて滅ぼすかもしれない。いろんなところから、もはや黙っていなくなり、できなくなり、弟子たちを迫害し始めた彼らはね。まあ、その中でもペテロたちは自分たちがこの苦しみに預かれることをね、喜んだっていうわけですけれども、いよいよこの弟子の一人のステパノも彼らに殺された。で、その時パウロはステパノを殺すことに賛同し、その通りだ。それが必要だ。殺すべきだって賛同し、彼を石打ちする者たちの上着の見張りをしていたと聖書は伝えていますね。おそらく彼も見ていたんだと思います。あえて、いや私は見たくないって上着だけ持って隠れていたわけじゃなくって、もうその現場にいた。ですからパウロはイエス様が3日目によみがえったという弟子たちの証言をこの時は信じていなかったわけですよね。信じていたならばステパノのその証言を、弟子たちの証言を信じてるわけでしょ。そんなことあり得るかって、そんなことないんだって信じ込んでいたゆえに、何を間違ったことを言ってるんだって言って、そこまで迫害をしてたわけですよね。ですからパウロは信じていなかったんです。でもその死者の復活を信じていなかったと言った時に、それは同じユダヤ教でも御使いや死者の復活を信じていないサドカイ派、これは祭司の人たちが多かったようですが、ユダヤ教の中にもそれを信じてなかった人たちがいるわけですね。皆さんご存知でしょ。聖書読まれてたら書いてますね。彼らが、その、いやいや、御使いなんかいないよ。ね、現実主義ですよ。要は、目の前の見えることしか信じない。いやいや、御使いなんかいない。ね、聖書のその奇跡は神話的なものだよ。ね、死者がね、蘇るっていうことはないんだっていうような形で、パウロは、ね、信じてなかったんじゃないんです。彼自身はパリサイ派、つまり、死者の復活を信じていた。でも、このナザレのイエスがメシアであることは信じがたかった。信じられなかった。他の人々と同様ね。ですからイエス様の十字架の死後復活したということを、もちろん信じられないわけです。ゆえに、彼やイエス様をしてメシアとして、キリストとしては信じていなかった。ですからこの異端を滅ぼすっていうほどまで彼は追求していったんだけれども、その死んで終わったはずのイエス様とパウロは、私は出会ってしまった、そしてこの方こそキリストであることを知ったというんです。 でもね、私がここで思わされたのは、イエス様に語られた時にね、その場ですぐ考えたかわからない、その後3日間目が見えないですから、目が見えない中でいろんなこと、自分が今まで信じてやってきたこと、損得と思っていたことをね、いろいろこう考える中に、でもイエス様が出会って、ね、なぜ私を迫害するのか、教会をご自分と一緒に表現して、教会を迫害することは私を迫害することだ、そのイエス様に直接語られたわけでしょ。でそれをこういろいろ思い巡らしたと思うんですが、その時にパウロの心情はどうだったのかなっていろいろ思わされました。あ、よかった、これでね、最後まで迎えることなくって、途中で、修正されてよかったなぐらいで終わったと思います。この時パウロは他の弟子たちのようにイエス様を信じていなかった。むしろこの方を否定した。そんなことはありえるかと否定して、主を信じる人々を容赦なく迫害していた。つまりイエス・キリストを迫害していたんでしょ。でも実際にイエス様が出会われた時にそれが間違いである、その熱心さは完全に間違いであるということに気づかされた時に、ああよかったって思ったと思います。皆さん、私が言うから間違いない、私は正しいんだって、ね、もう言えば言うほどそれが本当は間違っていたら、あれそうでしたっけってそれで済めます。どれだけ気まずいですかそれ。でもそこまで言うってことはそれまで信じてるから言えるわけでしょ。でパウロは人を殺すほどまでしてたわけじゃないですか。どれだけ神様の前に気まずかったか。あれどうだったの、気まずいどころか、もう自分は終わりだなって思ったことでしょう。なぜなら神様に敵対するっていうことがどれだけのものかを彼自身がよく知ってたわけです。その神様に出会った時に、あ、もう自分は終わりだなって思ったと思います。自分では熱心に神様に仕えているつもりが、実は全くその反対のことをしていたのですから、当然神の怒りの裁きが下ることを彼も考えたことでしょう。考えていなかったらどっかおかしいぐらい、本当に普通に考えて意識したはずです。が、しかし、神様は、イエス様は彼を裁いて、もうあなたは終わりだ。じゃなくって憐れみを示されたって言うんです。つまりイエス様が十字架にかかって死なれたのがお前のためだ、あなたのためだ、罪人をあがなうためのものであったんだ、そのために私は死んだんだ、そして私が死からよみがえったのは、神様は私をよみがえらされたのは、私を信じるすべての人もまたこの死者の中からの復活に預かる、この望みにあって生かされるためであることを神様は彼に示された。もう一度言います。そのままで行くならばパウロは裁かれて終わりです。でも神様は彼を裁く代わりにイエス様を裁いた。もう裁きは終わった。もうあなたに与えられているのは許しであり、憐れみであり、恵みであって、あなたはこれをこの上なく、ない寛容をあなたは人々に述べ伝えるために私はあなたを選んだんだ。そのことにパウロは気づかされたっていうんです。ですからパウロはどうにかして死者の中から復活に達したいってここで言っていますが、それはただ神様にお願いしますとかではなくって、神様がイエス様を信じる信仰によって義と認められたもの、パウロだけでなく全てのものを皆主と同じように復活させてくださる、死者の中から復活させてくださると信じる確信、この信仰に基づいてパウロはそれに達したいんだっていうわけです。 でもう今日のところはここで終わるんですが、パウロはこの後自分はもうすでに得たとか完成したとかではなくって、そこを追い求めてるって言って、まだ今の現実見ていないゆえに、与えられているんだけど見ていないゆえに、私はここを追い求めるって言って、前の向こうに元に前を目指して走ってるということが続いていくわけですが、それはただ主の憐れみによる、この主の素晴らしさにゆえに、私はこのようなものとされているとパウロはここで言うわけですね。でもう一度一節、一番初めの一節に戻りたいんですが、もう一度お願いします。あ、そのまま次行ってください。はい、いいでしょう。はい、一節を見て、最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさいの後、この全部つながっているわけです。主にあって喜びなさい、前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。主にあって喜び、その喜びを奪おうとする者たちに気をつけることは、あなた方ピリピの人々、また私たち信仰者たちの安全のためにもなるという、なるとパウロは言っていますね。主にあって喜ぶこと、そしてその喜びを奪う者たちを気をつけることは、私たちにとって安全のためにもなる。それはセーフなことなんだと言いますね。なぜそうなのか。それはユダヤ主義者であれ、それが誰であれ、人間的なもの、私はこれだけ頑張ってるから神様を認めてくれる、私はこのあれだって、私の義を追い求めて人間的な素晴らしさを求めるものではなくって、そのようなものではなくって、神様はキリストを頼みとする人、キリストを救いの君と信じる者を神様は救ってくださる。それがあなたの義だ。あなた方ができる最高のもの、私の前であなた方ができる最高のことは、このイエス・キリストを信じること。イエス・キリストがあなたのために死に、イエス・キリストはあなたをよみがえらすために、この義とするためによみがえった、このイエス様を信じることがあなたのできる最高のことだ。信仰を問うているんですね。信仰、私たち皆すでに信仰を与えられたんですが、この福音の信仰のために奮闘しましょうって、このね、一章でしたか、見ましたよね。信仰で始まり、信仰で終わるんです。信仰で始まって肉の行いで終わるんじゃなくて、信仰で始まり、信仰なんです。で、信仰が与えられているものを、神様は、このイエス様を喜ぶものを神様は義とし、正しいと認めてくださり、そのようなものを死者の中からの復活に預からせてくださる。ですから、この信仰、イエス様への信頼、イエス様ご自身を喜ぶ人は信仰のある人であり、信仰のある人はこのイエス様にあって喜ぶんです。いや、そうは言っても喜べない、これがあれがって言ってる人はちょっと厳しいかもしれない。信仰を持ってないってことですよね。でも信仰があるならば、主にあって喜びなさいって言われたら、いや、イエス様のうちにこそこの望みがあるって喜ぶものだって言うんです。そして主にあって喜ぶものには、さらに主がご自分の素晴らしさを分からせてくださることによって、その喜びを増し加えてくださる。私たちがそのようにしてキリストを知っていることの素晴らしさを、このパウロのように、ね、その一生懸命頑張ってって歯を食いしばってっていうよりも、このイエス様の素晴らしさを知るゆえに全てを捧げていたこのパウロのように、私たちもまたイエス様を知るゆえに、この宝を見た時に、今まで宝と思ってたなんだこれって思えてしまうように、損と考えるようになり、またそれだけではなく、パウロはキリストの苦しみを預かることを知っても、それが無駄ではない、それがむしろ価値のあるもの、キリストの苦しみを預かることを、それを知っても価値のあるもの、つまりキリストの死と同じ状態になることで、いよいよ死者の中からの復活に、つまり永遠の御国へと望みを置く者へと変えられていく。 イエス様の素晴らしさ抜きに、イエス様の苦しみに預かることを知って、それが死で終わるというか、その死、同じ状態、十字架のことを言ってますよね。信仰のゆえにそこまで苦しみに遭うことの状態になってること、なること、皆さん、願いますか？そこでも望み見れますか？そこまで行きたいと思います？皆さんご自身が自分でよし、じゃあそこを目指そうって言ってそこまで行けると思います？私はいけない。自分でそう頑張ろうとして。でもイエス様の素晴らしさ、この宝の価値を知れば知るほど、ああそうなんだろうなって。この方のために苦しむこと、苦しいんですよ。痛いんですよ。でも、もっと素晴らしいものが約束されているゆえに、これは大丈夫だ。この中を通っても大丈夫。この素晴らしい方がおられるから、だから私はここを目指す。この死者の復活に達したいんだ。ただこのことをひたすら目指してここに走るって言わしてくださるんではないかと思うんです。神様がね。主の憐れみ、恵みによって今私たち信仰が与えられています。ですからここで主にあって喜ぶことを今朝問いたいと思うんですね。皆さん、主にあって喜べますか？主にあって喜ぶ。これ信仰なくてはそれできないんです。イエス様の福音を信じてなかった、イエス様を信じてなかったら喜べないんです。不平や愚痴で終わってしまうんです。でもイエス様にあるならば、他のものは何でもない。イエス様にあって喜べる。で、この喜びのうちにあるならば、私たちは、いやいやじゃなくて進んで何でもしたくなる。苦しみさえも苦しいんだけれども、主を感謝します。主をどうぞ導いてください。いよいよ私たちのこの心、この信仰は、イエス様のみを頼りとするものへとされていきますね。イエス様を喜ぶものとさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。